こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は大島翔英によるロジカルシンキングの入門書で、主に新入社員や社会人経験の浅い読者を対象に、ビジネスの現場で必要となる論理的な考え方と伝え方の基礎を整理した一冊である。マッキンゼー流という名前が示す通り、コンサルティングの現場で重視される思考法を、専門用語をできるだけ避けながら平易に解説している点が特徴だ。内容は考えを深めるための問いの立て方、事実と解釈を分ける視点、近道立てて説明する施政法などに重点が置かれている。単なる理論書ではなく、就活報告、会議、資料作成といった実務の場面を意識しているため、読者は学んだ概念をすぐに日常の仕事へ結びつけやすい。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、事実と解釈を分けることがロジカルシンキングの出発点になる。本書が最初に強調するのは、見たことや聞いたことをそのまま受け取らず、事実と解釈を切り分ける姿勢である。新入社員は相手の表情や一言に過剰反応して結論を急ぎがちだが、それでは判断の土台が不安定になる。著者は、まず何が確認可能な事実かを抑え、その上で自分の推測や意味付けを行う流れを重視する。これは単なる慎重さではなく、誤解や思い込みを減らし、会話や報告の精度を上げるための基本手順である。特に職場では事実と感想が混ざると相手が何に基づいて動けばよいのかわからなくなる。本書の狙いは読者に抽象的な思考力を求めることではなく、言葉を扱う前提を整えることにある。そうすることで情報の受け止め方と伝え方の両方が安定し、議論のすれ違いを減らせるようになる。次に、コラーマガサの発想で思い込みを行動に変換する手順を学べる。本書では、ロジカルシンキングの代表的な考え方としてクーアガサのような整理の仕方が示される。これは見えている事実から意味を読み取り、最後に行動へ落とし込む流れを簡潔に表したものだ。重要なのは事実、解釈、行動を一続きに考えることで、感覚的な反応をそのまま行動にしない点にある。職場では状況を見てすぐに結論を出すことが評価される場面もあるが、早い結論ほど思い込みに左右されやすい。本書の説明は、立ち止まって見直すための型を与えることで、判断の質を高めようとしている。新入社員にとって有益なのは、この方が難しい理論ではなく、日常の出来事にそのまま当てはめやすいことだ。上司への報告、メール文面作成、会議での意見整理など、あらゆる場面何を見てどう解釈し、何をすべきかを明確にしやすくなる。さらに MEC とロジックツリーで、漏れと重なりを減らしながら整理する本書の中核には、MEC やロジックツリーといった整理のフレームワークがある。MEC は漏れなくダブりなく物事を分ける考え方であり、問題を分解するときの基本になる。ロジックツリーは論点を枝分かれさせながら掘り下げていく方法で、複雑な課題を見通しやすくする。本書がこれらを扱う意味は、論理的思考を抽象論のままにせず、実際の作業手順として身につけさせることにある。例えば、原因分析や改善案の検討では、思いついた順に並べるだけでは視点が偏る。ところが観点を揃えて分類すれば、抜けや重複を減らし、議論の土台を整えられる。本書はフレームワークを万能の答えとしてではなく、考えを構造化するための道具として扱っている。そのため初心者でも形式だけを覚えるのではなく、なぜその整理が必要なのかを理解しながら使える点に価値がある。そしてピラミッドストラクチャーで、結論を筋道立てて伝える。本書は伝わる説明の方法としてピラミッドストラクチャーを重視している。これは結論を上に置き、その下に根拠を積み上げる構造で、話や文章を相手に追いやすくする。新入社員がつまずきやすいのは、考えがあっても順序が整わず、相手が何を理解すればよいかわからなくなることだ。本書はまず主張を明確にし、その主張を支える理由を整理し、必要に応じて具体例や事実を添えるという流れを促す。ここで大切なのは、単に順番を変えることではなく、話の各層が整合しているかを確認することにある。根拠が弱い結論は説得力を持たず、情報が多すぎると主張がぼやける。ピラミッドストラクチャーは、その両方を避けるための実践的な骨組みであり、報告書、プレゼン、面談などの場面で特に有効である。本書の説明は、伝える力を感覚ではなく設計の問題として扱っている点に特徴がある。最後に、問い続ける習慣が表面的な理解から本質的な理解へ導く。本書では論理的に考える上で、なぜそうなのか、だから何なのかを問い続ける姿勢が重要視される。これは単なる疑い深さではなく、問題の表面ではなく構造を見抜くための習慣である。新入社員は、与えられた情報をそのまま受け取り、目の前の指示をこなすことに意識が向きやすいが、それだけでは本当の課題に届かないことが多い。 本書は問いを重ねることで前提、原因、目的を段階的に明らかにし、納得できる判断へ近づけるよう促す。こうした思考法は正解を一つ決めるためではなく、より妥当な選択肢を見つけるために役立つ。また問い続けることで会議や相談の場でも安易な同調や断定を避けられる。つまり本書は、論理的思考を知識として覚えるだけでなく、仕事の中で継続的に使う姿勢まで含めて教えている。結論として、この本はロジカルシンキングを初めて学ぶ学生、新入社員、若手社会人に特に向いている。専門用語を並べるのではなく、事実と解釈の切り分け、カラー傘、MEC、ロジックツリー、ピラミッドストラクチャーといった基本概念を実務に直結する形で整理しているため、読後にすぐ試しやすい。会議で意見を求められたとき、報告がうまくまとまらないとき、問題の全体像がつかめないときに考え方の順序を整える助けになる点が実用的だ。同種の入門書と比べると、本書はコンサル流のフレームワークを紹介するだけでなく、社会人経験の浅い読者がつまずくポイントに合わせて説明しているところに強みがある。論理的に考えることを特別な才能ではなく、訓練可能な技術として捉えたい人にとって、有効な導入書と言える。ご支援いただける場合は応しましょうよ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。